Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
ブライトビットブラザーズ第5回、ステージ5なんですけど、
はい、
あのね、オープニングでやろうと思ってて、忘れてたことがあるんですよ。
ああ、もう5回目ですけど。
そう、そう。これ、すっかり忘れてて、あの、この番組はってやつをやろうと思ってたんです、実は。
ああ、
はいはいはい。長谷川さんも忘れてたでしょ。
はいはいはいはい。
これね、そう。
うん、
ブログとかにも書いてるし、ツイッターの方にもね、書いてるからいいかなと思ったんですけど、うん、
はい、
この番組冒頭でこう番組説明するっていうのも、まあ、お約束としてあった方がいいかなと思ってやろうと思ってたのに、
うん、
ゼロ回やったせいか、あの、忘れてしまっててですね、
うんうんうん、
ゼロ回でほら説明したでしょ。
そうですね、
うん、であれでなんかやった気になっててね。
なるほどね、
はい、なのでちょっと今回それだけやって本編に行こうかなと思って、
はい、じゃあお願いします。
はい、この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ね新しきを知る番組です。
はい、
はい、これ毎回今後やっていきますので。
なるほど、
よろしくお願いします。はい、でですね、今回ステージ5のテーマですが、
はい、
いよいよ、あの、今まではこうざっくり大きなテーマを扱ってきましたけども、
うん、
ギュッと絞ってですね、
はい、
ゲーム1タイトルに絞ってみました。
はい、
今回のテーマはドラゴンクエストです。
来ましたね。
はい、まあ、もうこれはね、いつかやろうとは思ってて、
はい、
今回ドラゴンクエストと言ってるのはですね、ドラゴンクエストシリーズのことではなくてですね、
うん、
ドラゴンクエスト1のことです。
はい、無印ですね。
はい、ドラゴンクエスト初代の話をします。
しましょう。
はい、ということで今回はドラゴンクエストの話をしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では早速ね、
はい、
話していこうと思うんですけども、まずは発売日かな。
そうですね、
発売されたのが1986年の5月27日と、
はい、
家庭用ゲーム機初のオリジナル RPG として発売されて、
うん、
最終的に国内売上本数150万本、
うん、
でこれ今でこそね、もうドラゴンクエストってもう皆さんご存知で、遊んだことなくても名前ぐらいは聞いたことあるタイトルだと思うんですけど、
うん、
この一作目出た時って実はそれほど話題にはならなかったんですよね。
そうですよね、
うん、
でも150万本売ったんですね。
これがね、結局やっぱり口コミとか、
うん、
その雑誌の紹介とかで売れたみたいですね、やっぱ徐々に。
これ、
うん、
まあ、エニックスじゃないですか。
はい、
この前ってエニックスってイメージあります？
ありますよ。あの、パソコンのゲーム作ってたイメージが。
ああ、そうか。
そうそうそう。あったので、
うんうん、
そういうイメージはありましたね。
うん、
私はね、うん。長谷川さんの方はあんまり。うん、
いや、全然、ないから、
うん。
なんかそれもあって、
うん、
ドラクエ全然視界に入ってこなかったんだろうなって、
うん。あの、ジャンプ読んでました？当時。
読んでましたよ。
ジャンプで紹介してたんですよ、これ。
そうなんですよね。
うん、やっぱり。
知ってたはず。
ね、あの、開発者の中にジャンプ関係の人がたくさんいらっしゃるんで、かなりジャンプとタイアップして、
うん、
紹介されてたようで、ただこの一作目に関しては紹介されたけれども、当初はそこまでこう盛り上がってはなかったんですよね。
うんうん、
ただその、鳥山明がキャラクターデザインをするというのは、ジャンプ読んでる、ね、ジャンプっ子からすると、
うん、
おっていう感じではあったんですけど。
そうですよね。
うん、もう当時ドラゴンボールがめちゃくちゃ人気あった時ですから。
そっか。
うん。ただその、得体が知れなかったわけですよ、最初。ドラゴンクエストっていうゲームが出るって言ってね。
うん、
で、ロールプレイングゲームって言われても、まあピンとこないわけですよ。
うんうん。
うん、で、まあ、当時はその、動画とかね、そういうのもないですから。
うん。
雑誌の情報で写真とその文字だけでね、こういうゲームだよって言われても、やっぱピンとこないですよ。当時としてもすごく目新しい内容のゲームでしたからね。
うん。
で、まあ実際これが発売されて、
はい。
長谷川さんは当時発売してすぐ遊んだんですか？
いや、これ遊んでなくて、
うんうんうん、
友達の家に遊びに行ったら、
お
友達がやってたんですよ。
おうおうおお、
うん。で、
うん、
もうちょうどね、
うん、
妖精の笛でゴーレムを攻略していくところで、
おうおうおうメルキド。
そうそう、最初に見たモンスター、うん、ゴーレムなんですよ。
あ、いいの見ましたね。
いや、だからめちゃくちゃかっこいいと思って。いや、
ゴーレムかっこいいですよね。
うん。で、まあ、言ったら、中ボスみたいな存在じゃないですか。
うん、そうです、そうです、うん。
いや、最初にそれを見たけど、それがデフォルトに思っちゃうわけだから、
うん。
どえらいゲームだと思って。
思いますよね。
なんでこれ俺買ってないんだろうってすごい思った。なんでダウボーイだろうって。
あ、出た。まあ、あの、今更ですけど、一応、どんなお話か説明しておきましょうか。
はい。
で、まあ、この、初代のゲームはすごくシンプルなストーリーで、
うん、
アレフガルドっていう国があってね、
うん、
そこが昔大変なことが起きて大魔王に支配されてたけども、
うん、
伝説の勇者ロトによって倒されて封印されてるんですよね。
うん、
で、それ以来まあ平和だった国がですよ、
うん、
ある時また悪い奴が現れて、
うん、
まあ、それがね、有名な竜王という、
そうですね、
もう子供にもわかりやすいボスが現れて、
うん、
お姫様と封印するために必要な光の玉っていうやつを奪って世界を支配してしまった、
うんうん、
で、それを倒すためにね、王様がいろんな人にこう声かけて、あの、派遣して倒そうとするけども、ことごとく失敗して、
うん、
そんな中出てきたのが勇者ロトの血を引くプレイヤーだと、
うん、
で、そのプレイヤーがまあ国を救うために旅に出るという、すごくもう王道の王道、
そうですね。
もう、これ以上ベタな話ないやろうというぐらいのお話ですよね。う
ん、ジャッキー映画ぐらい簡単ですよね。
いや、もう、なんて言うんでしょうね、もう。もう悪く言うと、陳腐というか、テンプレというか。
うん。
まあ、だからこそですよ。
まあ、最初ですからね。
いや、このね、ゲームシステム自体が新しかったこともあって、ストーリーはもうこれでもいいわけですよね。
うんうん。
何よりもこのゲームの大切なところは、このストーリーではなく、そのストーリーを盛り立てるためのそのゲーム内容ですから。
うん。
まあさっきあの、長谷川さんが初めてドラクエ見た時の話があったんで、私の方もしようと思うんですけど。
はい。
私もこれね、自分で買ったんではなく。
おう、やっぱり。
そうそう。最初ね、私はタイトルは知ってたんですが、
うん。
まあそんなに私も気にしてなかったんです。
うん、うん。
で、ところがある日ね、友達がね、私の家にカセットを持ってきたんですよ。
うん、
すげえ面白いゲームあるから見てくれっつって。多分ね、今思えばね、この面白さを共有したかったんやと思う
ん
です、
うん。
あるでしょ？この漫画面白いから読んでくれとか、
うんうんうん。
あれだと思うんですよね。で、わざわざ発売したばっかりのソフト持ってきて家に。
お
で、家で遊ばしてもらったら、
うん、
もうめちゃくちゃ面白くて、
うん。
で、私がすごい気に入って遊んでたから、1日だけ貸してあげる。うん、
いや、1日だけ。
そう。で、一日だけ借りて、もうその日、うん、その日だけでレベル10まで上げて夜中まで遊んでました。
ああ。
面白くて。
面白いっすよね。
そうそう。で、まあ何が面白かったかっていうと、やっぱもう本当やることが全部新鮮だったんですよね、とにかく。
ああ。
今までのそのファミコンのゲームって、
うん、
まあキャラクターを自分で動かして、こう、ボタンを押して攻撃して敵を倒すっていうゲームがほとんどだったんですよ。
うん。
ところがドラゴンクエストはもうそういうアクション性は一切なくて、
うん、
戦闘シーンになったら敵が出てきて文字だけで進むっていうね、
うん、
なんだこりゃと最初思って。
これドラクエ前に、
はい、
アドベンチャーゲームとかはやってたんです
か？あ、当然やってました。はい。
ああ
のポートピア連続殺人事件とかやってました、
うんうんうんうん、はい。なんか似てるなみたいな感じってあったんですか？
あのね、コマンドが出るところは似てるなと思ったんですけど、
うん、
別に、そのポートピア連続殺人事件って戦闘シーンはないじゃないですか、
まあね、文字
で
戦って。確かにね。
だからやっぱその、道を歩いてると敵が出てくる。まあエンカウントして、
うん、
ビュンビュンと敵が出てきて、敵一体だけがこうバーンと絵が出て、
うん、
さあどうするって言って戦う、逃げる道具とかこう出てくるわけですよ。
出てきますね。
うん、で、戦うっつってで、戦うってしたら、ビシビシって言ってこう、何ダメージ与えたって言って。え、これだけ、うん、って思うじゃないですか。
うん。
でも、効果音とか、
うん。
戦闘終わった後の音楽とか、 もうその辺がね、なんか当時中学生でしたけど、
うん、
すごい気持ちよかったんですよね、やっぱね。
うん、
なんかその、まあ、スーパーマリオでいうところのキャラクターを動かしてこうね、敵を踏んで倒すとかいう、うん、あれとはまた全然違うその気持ちよさというか。
そうですね。
うん。で、またね、これも制作者の思うツボなんですけど、レベルアップが最初すごく早いんですよ、あのゲーム。
ああ、そうか。
そう。あれわざと、低くしてるんですけど。
でしょうね。うんうん。
最初にレベル上がった時の楽しさ。
うん。
うん。
わかるな。
ピロリーンと、てててててててって、もう有名なね。
うん。
なんやなんやと思って。
うん。
で、何々はレベルが上がった。力が何上がったとか出るわけですよ。お、強くなったと。
うん。うん。
で、実際戦うと、さっきまで2回攻撃しないと倒せなかったけど、1回で倒せる。
うん。
強くなってるって、これね。
うん。
これって、今までのゲームで言うと、自分が操作してうまくできて、うまくなったなんですけど、
うん。
ドラクエの場合は、うん、なんて言うのかな。手応えとかではなく、もう、明らかに、明確にこう、
うんうん、
レベルアップしたというのが分かるんですよね。
そうですね。なんか数値化されてるから、
うん。そうそう。数値化もされてるし、実際手応えとしても、
うん、
敵と戦うと強くなったことは実感できるフィードバックがあって、
うん、
さらにそこに強い武器を手に入れると、また強くなるっていうね、
うんうん。
もうこの繰り返しですよね。成長していくことの楽しさ。そ
うです
ね。うんうん、もうここがすごく、よくできてるというか、そこがね、やっぱロールプレイングゲームの一番肝ではあるんですけど、
うん、
そこが楽しかったもんで、だから戦闘してるだけで楽しかったんですよ。
わかりますよ。
わかるでしょ。
わかる。
うん。
なんかもう、なんだ、飽きないんだよな。
そうそう。レベル上げが苦な人はもうこの時点で多分めんどくさいはずなんですよ。
ああ。
はまらない人って、そうそう、戦う戦うって何これって文字だけで。
うん、
何も面白くないっていう人もやっぱ当然いるみたいで、
うんうん、
ここでハマった人はもうずっと遊べるゲームなんですけど、
うん、
長谷川さんもやっぱ戦闘シーン良かったでしょ、遊んで、
うん、で鳥山明大好きだったから、
ああわかる、私も大好き、
鳥山明の絵が出てくるだけで嬉しいんですよ、
うんうんうんうん、
うん、でちょっとやってると、
うん、
ちょっと遠くまで行くと違うやつ出てくるなってのわかるじゃないですか。
ああ、わかる。
だから遠くに行きたいんだけど、
うん、
なんか橋渡って、
うん、
新しいの出た、あ、殺されたみたいになるから強くしなきゃいけないんだなっていうのもわかるし、
そう、あれもわざとそういうデザインになってるんですよね。
うん、
橋を渡るっていうのがポイントなんですよね。
そう、そうですね。
あれわざとだから橋ごとに強くなってるんですよ、あれ。
ああ。
いろんな意味で、当時は全然気にしてなかったんですけど、改めて大人になってから考えるとめちゃくちゃ考えられてるんですよね、あのゲーム。
うん。
まあ、150万本売れる自力を持ったゲームというのは、改めて今回喋るのにね、調べたんですけど、
うん、
再確認しましたね、やっぱり。
いや、150はすごいなぁ。
すごいですね。これ、当時の、ファミコンソフトの中でもやっぱ上位に入ってるみたいですね。
うん。
うん。
2までって、
はい、
そんなにないじゃないですか、時間がね。
あ、そう、これは私も調べてびっくりしたんですけど、半年で2出てるんですね。
そう、結構早いはずだから、
よう作
った。その間にこの本数って、だから2がもっと伸びればもっといったんでしょうね、はい、これきっとね。
ああ、なるほどね。そうか、そう、そういう考え方ね。うん。
まあ、わかんない。2買ってから1買ってる人もきっといるな。
ああ、なるほどね。
原点知りたくて。
そうか、そうか。
うん、
まあ、でもね、家庭用ゲーム機初のオリジナル RPG っていう意味で、このドラゴンクエストがその一を担ったっていうのは、日本のロールプレイング界隈としては正しかったとは思うんですよ。
うん、
もうこれで確立されたじゃないですか、
うんうんうん。
ロールプレイングゲームっていうのはこういうものだっていう、もう、パイオニアですからね。
そうなんですよね。で、うん、この後に、
うん、
まあ、いくつかロープレっていうものがあるんだなってことに僕は気がついて、
はいはい、
まあ、やってみたんですけど、
うん、
できないんですよ。なんか難しくて。
そう、例えばどんなゲームですか。
まあ、だからハイドライドとか、
はい、ロールプレイング、アクションロールプレイングですよね。
そうそうそうなんですけど、あとまあ、ヘラクレスかな。
ヘラクレスの栄光。
うん。もうね、うん、 ちょっと貸してもらったんだけど、
うん、
まあ、返さなきゃいけなかったっていうのはあるんだけど、
はい、
やっぱなんかドラクエでいいやって思って、ヘラクレスには申し訳ないんですけど。
はいはい、まあ、まあ似てるけど違いますよね、やっぱり、ね。
そうそうそう。うん、まあ正直 FF も僕はそうだったので、
うんうんうん、
結構ね、ドラクエは繰り返し遊んでいましたね。
わかります。
うん。
うん、
でウィザードリーとかもね、難しかったな。
あ、ウィザードリーは確かにね、ドラゴンクエストの元のパーツの一つではありますよね、うん、ウィザードリーもね、うん、戦闘システムなんかは文字で進めるし、
うん、
でもやっぱあれを初めてファミコンでロールプレイングゲームというのを遊ぶ子たちが遊びやすいようにと作られてるドラゴンクエストの方が遊びやすいのはやっぱり当然だなと、
うんうん、
まあ、な感じますね。
また違う硬派な楽しさはありました
けど、ね、あ、当然そうですよ、
うん
うん、もちろんあの辺を踏まえた上で、もっと遊びやすくというコンセプトで作られてるのがドラゴンクエストのね、初代だと思うんで、
うん、
当然遊びやすいんだろうなとは思うんですけど。
ウィザードリーが片方のパーツじゃないですか。うん、
はい、はい。
で、もう一個のパーツとして言われるのがウルティマなわけでしょ？そう
ですね。ウルティマですね。
で、僕、ウルティマやったことがないんですよ。
はい、はい、はい。
やったことあります？
いや、私もね、パソコンの画面は見たことあって、雑誌とかで面白そうだなと思ってたんですけど、
うんうん、
当時やる機会なくて。
うんうん、
でもウルティマのパーツというのはいわゆるフィールド移動とかステータスウィンドウとか辺のことだと思うんですけど、うんうん、見た目のね、
うん、
だ正直あれもドラクエと比べたらちょっと遊びにくいゲームなんですよ、やっぱ、
うん、
マニアックな辺をこう遊びやすく考えられて、やっぱり当時のファミコンって PC ゲームとかアーケードゲームに比べると対象年齢は低かったわけで、
そうですよね。
うん。まあ、それでもドラゴンクエストは文字が読めないとダメなんで、
うん、
小学校、高学年ぐらいの子がターゲットだったと思うんですけど、
うん、
まあ、それでも、なんていうかな、遊びやすいというか、誰でも遊べるように作られてたっていう部分の一つが、冒頭のね、
うん、
王様の部屋のチュートリアル。
はいはいはい。
あそこも、後で知って、なるほどなと思ったんです。当然、当時遊んでた時は何も感じなかったんですが、
うん、なんかテストプレイの時は、なんか街の外から始まってたけど、そうそうそう、
で
子供にやらせたらみんなうろうろして死んじゃうから。
いや、当然ですよね。
うん。
ポーンとフィールド放り出されてたら好きなとこ行けますからね。
うん。
うん。
だからあそこからのスタートにしたっていう、
ね。そうですね。
とらしいですけど。
遊んだことある人はわかると思いますけど、始まったらいきなり王様が話しかけてきてね。
うん。
部屋の中にも閉じ込められてるんですよ、主人公。
うん。
うん。で、そこから出るためには、
うん、
話しかけて、置いてある宝箱を開けて、
うん、
で、その中にある鍵を取って、
うん、そうそう、
鍵がかかってる扉を開けて、
うん、
階段から降りると。
そうそう。
この動作を全部やらされるんですよ。
でも、そうですよね。
そう、この動作自体は今後ドラクエを進めていく上で必須の動作なので、
うん、
このシーンだけで一通りそれがわかるという風になってるっていう。
いや、すげえな。
いや、すごいですよね。
うん、すごい。
やらされてる感がない状態で、これをやらせるっていう、このデザインって、これスーパーマリオの一番最初に通じる部分があって。
ああ。キノコの動きとかの話
ですね。そうですね。スーパーマリオって始まると、マリオが立ってて、クリボーが歩いてくるんですよ。
うん。
で、何もしなかったらクリボーに当たって死ぬ。
うん。
だから、なんかボタンを押すとジャンプする。
うん。
で、進んでいくとブロックがあって、それにジャンプで当たると、キノコが出る。
うん。
で、キノコを取ると大きくなる。でも、あれも、だからチュートリアルなんですってね、最初の
部分。うん。なんかね、キノコも、最初からこっちに動いてくると、
そう。
びっくりして逃げるから、
そう。
逃げるような動きにしてる。
いや、これがね、もう本当すごいなと思いますね、改めて聞くと。
すごいですね。
うん。で、それがこう、嫌味なくというかね、自然に、
うんうんうん。
仕込まれてるところがね、
うん。
なんて素晴らしいゲームデザインなんだろうというかね。
ね。
思いますね、本当。
ねえ、だから、最初にこれを出してくれて本当に良かったなっていう。
そうですね。
うん。
そうそう。
そんなりやれるもの。
だからね、この他にもこのドラクエ1のその功績っていうか、
うん。
ゲームオーバーになった時、
うんうん。
ドラクエはお金が半分になるけど、
うん。
経験値やレベルや装備品はそのままなんですよ。
そうですね。
うん。で、これ、当時のゲームって、
うん。
ゲームオーバーになると、ちょっと前のステージから、
はい、はいはいはい。
初期状態から始まるゲームがほとんどなんですよ。
そうですね。
うん。で、それではさすがに、やってくれへんと。まあね、 当たり前ですけどね、うん、いちいち死ぬたびにレベル戻ってたらね、その、
うん、
試練じゃないんやからっていうで結果このシステム取ったおかげで時間さえかければ、
うんうん、
あのレベル上がれば強くなるし、時間さえかければ必ず先に進めるゲームとして成り立ったっていう、しかもこのシステムはこれ以降のロープレでは当たり前のシステムになったんですよね、
う
ん、
そうですよね、基本ですよ、
ね、基本ですね、
うん、
うん、
まあそれでも相当がっかりしましたけど
あ、まあね、お金半分ね、そうお金半分、まあ、
でも全部取られなかったってのは良かったんだな、全部なくなったらやめてるな
でしょ
うん、半分だから頑張れるかもしれない
。かといってね、そのお金のリスクなかったらなかったで緊張感もないわけですよ。
そう、それだったらね、うん、どんどん先行っちゃいますもんね。
そうでしょ、だから橋渡ってね、どんどん行って、うんうん、行けるとこまで行ったらいいや。でもお金これ、当時結構大事だったじゃないですか。
大事。
一作目。
うん、
結構武器とか高いし、
うん。
一番最初に鋼の剣買うまでどんだけ大変かっていうね。
うん
うん、
そう、
ね。1000ゴールド貯めんのがもうめちゃくちゃ大変やったからな。うん、あとね、そのお金の単位のゴールドっていうのを浸透させたのもこのドラクエですからね。
ああ、そうか。
そうです。G と書いてゴールドね。
うん、
いや、これももう今では当たり前ですけど、
うん、
わかりやすかったですからね、当時子供心に。
そうです
ね。10ゴールド、100ゴールド。そう、金金。ね。あと。
価値があるもん、ね、金は。
あとあの、HP、MP とかね。
はいはいはい。
EXP とかもドラクエで覚えた人結構多いんじゃないかなと思って。
うん。
ね。
あの、強さとかいいですよね。
いいですね。
あの、ストレングスとかじゃないから。
だからね、そこなんですよ。この、そう、強さは強さなんですよね。
うん、うん。
でも、経験値は EXP だったり、
うん、うん。
体力は HP だったり書くわけですよね。
うん。
だここら辺のさじ加減がね、ちゃんと、
うんうん、うん。
あの、分けて考えられてるっていうのはね。
うん。確かにな。
わざとやってるんですよ。だって強さだって確かにね、ストレングスで STR って書いてるゲームもありましたから、当時。
うん。うん、でもなんかこう、強さとか素早さとかって、うん、こう、重要度で言ったら、
うん、
そんな高くないですもんね。
うん、う, んうん。
あの、プレイ中常に意識しとくのは HP だったり MP だから。
そう
ですね。
そうそうそう。
うん、そこが分かれてるのって良かったんでしょうね。
だから、多分ですけど、よく見るからこそ HP と MP は、
うん、うん、うんうん。
英語のままでも浸透すると思ったんじゃないですかね。
うんうんうん、
ずっと見てれば理解するじゃないですか。
まあ、ひらがなとね、英語で、こうな、なんか微妙な区分けがあるのもいい
ですね。そうそう
そう。
で、私当時ヒットポイントっていう意味がよくわかんなくて、
う
ん、ヒットやからなんか当たるポイントのことかなと思ってて、なんでそれが体力なんだろうと思ってたんですよ。
まあね、確かに。
うん。
そっか。
そうそうそう。MP はなんかマジックポイントで魔法の、うん、ポイントなんだなとか分かったんですけど、
うん、まあでも経験値っていう言葉はドラクエが最初じゃなかったらしいっていうのは、
ああそうなんですか。
あのね、無限の心臓っていうのを、
あった。
ドラゴンクエストって実はすごく参考にしてるんじゃないかって言われてるみたいです。
うん、へえ、無限の心臓なんや。
なぜならウルティマとウィザードリーの合体って無限の心臓なんですって。
あ、そうなんや。じゃあそうじゃないですか。
外を歩く画面を一旦片付けて、そこにモンスターをでっかく表示するっていうのが無限の心臓なんですって。
あ、ほんまや、そうですね、言われたら。確かにそうやわ。
うん。うん、で、先に出てるらしいから。
うんうんうん。そうですね、無限の心臓ですね。確かに言われたらそうですね。
うん。で、無限の心臓の中で、経験値っていうカタカナ表記があるんですって。うん、
なるほどね。
うん。
で、あの辺のね、その強さ画面っていうのも、を調べたら、
うん、
あれはプレイヤーのためのもんじゃなくて、なんかギャラリーのために考えられたものって言ってましたね。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、見てる人でもわかるように。
そう。
はあ。
ど、なんかね、一般的にそのロープレって、プレイヤーは自覚があるから、
うん、
体感できるから、まあそんな詳細な情報出さなくてもいいけども、
うん、
家庭用ゲーム機で遊ばれるそのドラクエは、なんか友達とか兄弟とかね、ギャラリーがいて一緒にこう謎解きとかをしてもらうことを想定してて、プレイヤー以外の人にも主人公の強さを知ってもらうために画面を作るようにしたらしいです。
なるほど、兄弟は、まあ欠かせないだろうな。
どうですか、この配慮。
すごい、それは。
Brightbit Brothers。
なんかね、やっぱり未だに分かりやすいなって思いますけ
どね。そうですよね、
うん、要素が少ないっていうのはまあ当然あるんでしょうけど。あ、
そうですね、確かにね、
うん、
呪文が10種類しかないんでしたっけ最初って。
そう、あんまないんですよね。
確か。
だからその癖話すときに東西南北出てくるし。
そうそうそうそう。あれが結局あのキャラクターのグラフィックが画面向いた絵しかないから。
こっち向いてね。そう。ずっとこっち向いてますからね。
そうそう。だから右向き左向きがないせいで話しかける方向を選ばないとダメだったんですね、一作目はね。
うん、そうなんですよね。
そうそう。呪文の種類が10種類で。レベルの最高が30ですと。
うん、30でしたね。
でも30まで上げるの結構大変やったけどな。
はあ、
また、あの、前後しますけど、あの、このゲームの情報として、カセットの容量ですよ。
ああ、うん。そうですね。いくつですか？気にしたことなかった。
512kbps。
ああ
。64kb。
なんか、少なすぎて想像がつかない。
はい。
なんか、今のものと比べられないですよね。少なすぎて。
これね、2000年代頃の、
うんうん、
携帯電話の待ち受け画像1枚分の容量。
1枚。
1枚。あのガビガビの、ガビガビの1枚。まあ何にしろめちゃくちゃ少ない容量ってことですね。
めちゃくちゃ少ないですね。
うん。で、フィールドマップの広さが100×100。
そんなもしかないの？
そう。だから、あの、いわゆるキャラクターが1ですね。
うん、はいはい。
あの、四角いキャラクターが1で、あれが100個、縦100個、横100個並んだのがフィールド。
え、全フィールドで？
そうそうそう。
狭そう。
フィールドマップ100、
100。そうっすか。へぇ、あ、そんな狭いんだ。
そうなんですよ。でね、この容量のせいでね、いろいろ大変なことが、まあ当然あってですね。
うんうん。
テキストですよ、テキスト。
うんうん、
これね、調べてびっくりしたんですけど。
カタカナがないんでしたっけ？
カタカナは、20文字しか使ってない。
あれだ、ヘとリが一緒だからいいやって。
そうそうそうそう。そうやって節約して、使ったりとかしてて。で、
うん、
あと、アイテムとか武器の名前も7文字以内っていうこの制約、
ね。ああ、そうか。
ただね、この7文字制約って今思えばもう素晴らしい制約だったんですよね。
いや、良かったんでしょうね、それも。
いや、この中で、この制約の中で魅力的な名前を考えれる、うん、語感が良くてかっこよくて記憶に残る名前として成立してる凄さがあるんですね。
ある。いやー、そこ大好きなんですよ。僕、ドラクエのそこがすごい好き。
わかる。
うん、あの、武器とかアイテムの名前がもうとにかく好きなんですよ。
わかります。
なんて言うんだろう。
カタカナじゃないですもんね、変なね。
そう。
鋼の剣とかも最高ですよね。
そう。いや、僕ね、天雲の杖が好きなの。
わかるわかる。
かっこよくないですか？天雲の杖って。
いや、
すげえな。
妖精の笛とかね。
うんうん。
銀の盾ごと。
うん。
あと、王女の愛。
王女の愛ね。
太陽の石。
うん。
この辺全部7文字ですからね。
そうですよね。え、7文字って。
はいはい。
濁点込みですよね。濁点って1文字に数えますよね、ドラクエ1。
そうそうそう。これね、だから、あの、復活の呪文の話、またしてなかったけど。復活の呪文の中に濁点は別であったから、含んでるんでしょうね、うん。確かね。ちなみにね、復活の呪文ってね、この頃は、あの、セーブ、うん、カセットにセーブできないんで、長いゲーム遊ぶには、このパスワードを入れてね、
うん、
続きをやるという。この復活の呪文というのが20文字の呪文を入れると続きができるよっていうね。うん、
そうですね。
うん、これ20文字ってね、パッと聞くとそんな長くないじゃんと思いますけど、これを間違えずにメモするっていうのが結構難易度が高くてね。
高い。高い、
うん。しかもね、これ今のテレビ見てる方想像つかないかもしれないですけど、当時のブラウン管テレビではね、濁点と丸と、
はい、はい。
あと、目とぬとかの見分けがね、相当難しい。
濁点と丸はやばい。
うん。なので、間違えたらそこを入れ替えてもう一回打って、確かめるっていうね。
うん、
まあ、そういう思い出が、あの、遊んだ人にはあると思いますけど。
これ、遊んだ人は絶対、事故の思い出があります
ね。ある。もう、この復活の呪文を一 回も間違えずに入力してた人ってそういないんじゃないですかね。
いないと、いや、3回は書きますよね。僕は3回書いてましたよ。
あの、1回でも間違えた経験があれば、やりますね。
うん、うん。
もう何回も私も見直して、でも見直してもね、わかんないんですよ、解像度低いから。
そう、そう。そう、うん。なんで、信用が置けないんで、
うん、
もう一個取ろう、みたいなことを。そうそうそう。やってました
ね。ね。懐かしい。もうこの復活の呪文ネタはね、あの、ドラクエあるあるの一つですから。うん。あと、だから音楽も良かったですね。
音楽は、最高ですよ
ね。ね、うん。あの、本当に当時、その、ファミコンの音とは思えないっていうのを感じましたよ。
うん。
当時でも。
うん。
なんかすごく豪華な音が鳴ってる気がする。で、オーケストラっていうのが分かりましたからね、子供ながらにね。
うん。
あの、お城の音楽とかね。
うん。
今までのその、
壮大だったな。
そうそう、今までのファミコンで鳴ってた音楽とは違う。なんか、ね、壮大な音楽が鳴ってるなっていうのは。だったら戦闘シーンの音楽とかな。
うん。普通のフィールドがちょっと寂しい感じあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
うん。あれで敵が出てくると、怖い感じがちょっとあるじゃないですか。
ありますあります。
おどろおどろしくないんだけど、
うん、
なんか、ああ、良くないっていう感じがあって、
うん、
うん、あれすごい印象、
ね。あれはやっぱわざとやってるんでしょうね。静かな音楽から、ビューンビューンってとこう、
うん、デレデ
レデデーンっていうね。
うん、
あの戦闘の音楽もすごかったな。ファミコンと思えへんかったもんな、当時。
うん、
なんか音がすごい重なって鳴ってる感じしましたよね、なんか。
うん、
今までってこう、一音がね、ピコピコ言ってたのが。
うん。
すごい深みのある音が鳴ってた。
なんか全体的に曲が多いなって思った。
でもね、あれそう、全体で見たらね、曲ってそんなないんですよ。
ああ。
でも多い印象ありますよね。やっぱりその、
ある。
お城の音楽、ほんで村の音楽、フィールド、うん、でダンジョン、戦闘、
うん。
そんなにないけど、やっぱその場面場面で鳴ってるからじゃないですかね。
うん、
これね、作曲した杉山浩一さんですけど、
うん、
もうこの方が言ってた通りで、何度も聴く音楽だから飽きないものを作ったっていうね。
うん。普通作れないんですけどね。
まあそうなんですよ。
みんなそう思ってるはずなんですけど。
で,
けど
でもやっぱり名作と言われるゲームなんかは、音楽もセットで語られますけど、
うん、そうです
ね。やっぱりそこもすごい重要なパーツなんですよね。
うん、
しかもね、ドラクエみたいに何度も同じ行動するゲームなんて、戦闘シーンの音楽なんて、それこそ何クリアするまで何回聞くんやっていうね。
本当にね。
うん。
うん。
しかもこう、長かったり短かったりするわけじゃないですか。戦闘が長引けばずっと鳴ってるし、
うんうんうん、
短ければすぐ終わっちゃうしっていうね。
うん。
うん、だあそこのあの音楽のつなぎもすごかったよな。
うん、
戦闘に入る時のね、あのビュンビュンって音と、終わった後のドゥルルンっていうあの、つなぎね、ブツッと切れるんじゃなくて。うんうん、
確かに。
うん。あんなも考えられてるんでしょうね、多分。
だから、ループ感があんまないですよね。
あ、そうですね。
ないな。
そうそうそうそう。
うん。なんか、アクションゲームとかって結構行き詰まってくると、
うん、
そのループがすごくなんかこう、嫌な方に行くじゃないですか。
ああ、長引いてるなって感じますよね。
そうそう、うん。しんどいってなってくるけど。
わかるわかる。
うん。あんだけ長く遊んでても、そういう印象がないですね。
やっぱりその、
うんうん、
ね、ロープレイの戦闘シーンの音楽が印象に残るのは聴いてる時間が長いからなんでしょう、やっぱね、
うんうん。
ただそれでもやっぱりその印象に残るというか、飽きないというのは本当に大事な要素だなと思いますよね。
うんうん、そうね。まあ音楽は、ね、
うん、
杉山浩一先生すごいですけど、
うん、
まあ、あとはやっぱキャラデザがね、
うんうんうん、
鳥山明だからね、
いや、もう当時のね、まあ、子供たちからしたらもう、鳥山明なんて言ったらもう、漫画家ですよ。
そう、
ね。イラストレーターじゃないです。漫画家ですからね。
うん、
で今で言うと、だから、まあ、小田栄一郎先生がね、ね、
うん、
デザインするような感じですよね。
そう。しかも、
うん、
漫画家が、
うん、
なんて言うんだ、自分の知ってる漫画家がゲームのキャラ描くっていうイメージってなくて。うん、
ないない。うん。
うん。だから、それもあって、だからなんで本当発売日に買わなかったのか不思議でしょうがない。
それ多分情報が入ってなかったんじゃないですか、こういうゲームがって。
まあそうかもしれないです。うん、いや、でも、だから本当遊び始めたら、
うん、
ドラゴンボールとかアラレちゃんには出てこないけど、
うん、
鳥山明のキャラが出てくるから。
そうそうそう。
なんかもうすっごい楽しかったです、
ね。あれ仮に鳥山明という人を知らなかったとしても、
うん、
あのモンスターの絵はめちゃくちゃ魅力的ですよね。
うん、
あの画面のこっち側にプレイヤーがいることを想定したあのポーズというか、もう完璧なポーズしてるなと思って。
うん、わかる。
静止画なんですけど、すごく躍動感のあるポーズなんですよ。うん、
キメラとかね。
そうそうそうそう。
ですよね。
うん。リカントとか。
うん。
そう。だからもうさっき言ったあのね、ゴーレムとか、もう本当にね、うん、こっちに歩いてくるっていうあの感じね。
そうね。
いや、本当に絵がうまいというか、
うん、
完成度が高すぎるんですよね。
はい。
うん。
まあ、僕、ドラクエ1で一番好きなモンスターは、まあ、ドロルなんですけど。
はい。はい、もう、あの、聞いたことあります、それ、はい。
これ、でも、ドロルって、
はい、
ドラクエ1以外にナンバリングタイトルって出てるのって、
はい、
11だけなんですって。
はい、
だから、ナンバリングの世界は30年くらい出てなかった
らしい。え、2は出てない、あ、そうか、でも、確かにおらんわ。うん、だってあの人洞窟しか出てこないじゃないですか。
そうそうそうそう。岩山の洞窟っていう。
ですよね。
あんまし行く必要のない
洞窟
なんですよ。あれ唯一の。あそこの2階かな下の方に出てくるぐらいなんですよ。
うん、
あと、ガライのとこでもちょっと出てくるかな。
でもとにかく。レアなモンスターを好きになってしまいましたね。
そうなん
です、
うん。
ちなみにあれですよ。ドラゴンクエストビルダーズには出てきますよ。
ああ、みたいですね。
います、います。
そうだ、うん、スピンオフにはいるんです
よ、ね。そっか。
でも、ナンバリングにはいなくて。
へえ。
でもな、すんなり、見てたけど、
うん、
まあ、後々大人になって考えると、
うん、
スライムを雫の形でデザインするのって、
うん、
超天才だなと
思います。まあ、そうですよね。あれ、ね、よく言われますけど、
うん、
日本でのスライムのイメージがああなったのはもう鳥山明とドラゴンクエストのせいですからね。
だって他のゲームってもっとなんかドロドロしているじゃない
ですか。そうなんですよ。もともとスライムって不定型のモンスターっていうのがね、
うんうんうん、
一般的なイメージだったの。だから当時大人だったそのスライムを知ってる人たちはびっくりしたでしょうね、多分。
でしょうね。全然なんか違うなって思うはずなんだけど、まあ、雫だからな。
いや、でも素晴らしいですよね。あれもう今アイコンですもんね、うん、ドラクエの。
そうですね、
うん。
あれだけ見れば何のゲームかわかりますからね。
いや、本当にそうですよ、
うん。
しかもあのシンプルな形でデザインできる。まあ、一朝一夕であんなことはできないと思いますよね。
できない。
うん。うん、ねえ。しかも、まあ元のデザインがいいとはいえ、ドット絵も素晴らしかったんですよね。
ドット絵もいいですね。
だからあの絵がね、元の絵がいかに良くても、その、限られた、キャラの容量の中であの絵を描かなければいけないわけですから、やっぱりそのデザイナーの人も優秀だったんでしょうね、やっぱり。
そう、メインのメンバーが、すごすぎるじゃない
ですか、うん。そうですね、今となって本当にすごいメンバーですよね、これ。
だから、その、ね、
うん、
言ったら支えてた、それを具現化してた人たちいっぱいいるんだけど、
うん、
だからそっちがあんまりね、逆に聞こえてこないぐらい、
うん、
その、中核の人たちがすごすぎますよね。
そうですね。
ね、もう。
まあ、スタッフ自体もかなり少なかったんで、まあ、この名前出てる人たちも実作業してた人たちだと思いますけど、
うん、
当時はね。
うん、
うん。まあ、それでもね、本当に、まあ、私たち子供よりは当時の大人たちの方がこのメンバーにはびっくりしてたんじゃないですかね、多分。
そうでしょうね。
うん。だから業界的にね、すごいメンバーがゲーム作るなっていうね。
うん。
ゲーム畑の人がだってかなり少ないでしょ、これ。
そうでしょうね。
うん。
うん。
まあ、もうこれあんまりこの作った人らの話しだすとそれだけで長くなるから。
そう。
ちょっと。
その、
うん。
各人一人で一回分いけるくらい
の。一応名前だけ言っときますか。
はい。
ディレクターが中村浩一さんで、
うん、
シナリオが堀井雄二さん、
うん、
音楽が杉山浩一さんで、キャラクターデザインが鳥山明さんで、デザイナーの中にね、榎本さんと土井さんね、
うん、そうなんですよね。
もうこれジャンプ放送局読んでた方はご存知のね、うん、エノーンとドイーンですけど
ですね、
ね、うん、この二人もデザイナーとしてドラゴンクエストで参加されてたということでね、
うん、
まあ、本当にこうやって見るとジャンプ芸やなっていうね。
そうなんです。
で、だから結局その1以降のヒットはこのジャンプが絡んでたっていうのもすごく大きくて、
うん、
もう集英社がめちゃくちゃバックアップしてたんですよね。
そうですね。
すごい。だって毎週出るジャンプで 特集してたわけですから、めちゃくちゃ宣伝効果高いと思います、やっぱ。
やっぱファミコンがすごくブームだからっていうのはあったんでしょうね。
うん、まあ当然そうだと思います。
うん、
で、そのコンセプトとしてね、週刊少年ジャンプはその少年たちにエンタメを与えるということで言うと、うん、ファミコンのゲームとかそういうものも同じものですからね。
うん。
うん、だから共通点はあったんだと思いますけど。
うん、結局でも、自分でクリアしました？
ああ、しました。しました、しました。
どっかで詰まったりしました？
多分ね、詰まったことはあると思いますけど、
うん、
あの、友達に聞いたりとかなんか雑誌見たりしてやったんちゃうかな。
うんうんうん、僕はね、うん、ロトの印見つけるのができなかったのは、
ああ、はいはいはい。
東へ南北
みたいな。はいはい、ありましたね。
あったじゃないですか。あれだけはね、
うん、
友達に教えてもら
ったけど、わかるわかる、
う
ん、
それ以外は結構ね、スルスルとは言わないけど、
うんうんうん、
聞いてないはずなんですよ。
うんうんうんうん、
だそのなんかこうゲームデザインもすごいなと思って。
そうですね。
うん、
難しいですよね。わ、
うん、
かりやすすぎず難しすぎずってね。
特にあの当時のファミコンって全くヒントないじゃないですか。
ないですね。もう今までね出てきたドルアガーの塔とかね。ね、アトランティスの謎とかね、チャレンジャーとかもそうですけど。うんうん、
いやだからあの難易度だったから、
うん、
すごい楽しかった思い出ばっかり残ってるような気がして、
うんうんうん、
だからあとね細かな演出もすごい好きで、
うんうんうんうん、
あのドムドーラの、
うん、
あのユキノフって人の店の裏に、
はい、
ロトの鎧が埋まってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でドムドーラって先に行けるじゃないですか、
うんうんうん、
でなんかもう入ると廃墟みたいになってて、毒、うん、沼いっぱいあるし、
うん、
なんか強い敵出てくるから、
そうですね、
ああここはいいやと思って、
うん、
先に進んだ覚えがあるんですよ。
はいはい、
で、後から戻ってきて、店の裏に埋まってるっていうのが、
うん、
すごいなんかね、子供心にテンションが上がったんですよ。
あ、一度行ったここにあったんやと。
そうそう、しかも、
うん、
その、埋めてあるっていう、その、なんて言うんだろう、宝探し感があったんじゃないかなと思って、あそこがね、雪の富士さんの、つって。
あの、雪の富って一部でね、あの、印象深いキャラみたいで、うん、他のシリーズにもちょっと出てきたりしてるみたいですけどね。
あれって、あれですよね、当時の取締役の名前ですよね。
やっぱ雪の富さんなんですかね、あれ。
そうそう、あの、
やっぱり
濁点入れると五文字だから、
うんうん、なるほど、
雪の風なんじゃない
か、ね、あ、そうなんや。じゃあやっぱ濁点って使われへんかった。あ、人の名前には使えなかったんか
かな。
だって武器の名前とかには使ってますよね、多分、
うん、あ、そうかそうか。じゃあ意図的に濁点入れてないのかな、うん、あの全く一緒に、まあ、雪の部がいたら、まあ、確かにちょっとおかしいことになっちゃうもん、ね、世界観的に。
でも雪の風っていうのがまたいいんですね、なんかね、
うんうん、
ロシア人みたいなのが
確かに、
うん、
雪の符ね。
そうそうそう。
なんか雪の符主役のアイディアがあったらしいんですよね。
そうなんですか。
続編構想の中に
あって。かっこいい。
うん、で、うん、それが下地でトルネコって話は聞いたこと
があります。マジで？
うん。
あの、すげえ。
武器商人が成り上がる。
あ、そうか。雪の符武器商人やもん。うん、なるほど。
そうそうそう。
すげえ。雪の符いいですね。雪の符の冒険。いいと思うけどな。
いいと思います、
ね。いいですよね。
うん。
へえ。
いや、でもね、そう。ああいうとこが、
うん、
やっぱテキストが良かったし、演出もすごい良かったな、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうですね。限られたその容量の中で、必要最小限のこう、文字数でこう、大切なことを伝える、うん、シナリオとかね。
うん。
やっぱすごい工夫されてますし、よくできてますよね、うん、やっぱりね、
うん。よくできてる。
改めて調べるほどにね、本当よくできてるなということしか思えないんですけど、
う
ん、はい、では、エンディングなんですけども、
はい、
あのもう今回は短くしようと思ってたんですが、
無理、無理です。
まあ、無理ですね。はい、
すみません。無理です。
はい、もう、まだ話したりないことがあるんですが、もう、とりあえずエンディングということで、
はい。
長谷川さんにまた、
はい。
引き続きリンクの冒険、進捗レポートの方
はい。
お願いしましょうかね、じゃあ。
まあ、クリアしました。
ああ、やった!よかった、は
い。やりましたよ。どうでしたか?前回大神殿ですよって言ってたんですけど、うん、あれなんか、6つ目の神殿で、
あら。
そっから大神殿までまた行かなきゃいけないんですけど、
あら。
その行く道中が死の谷っていうんですけど、
うん
うん、ここがめちゃくちゃきつかった。
もっときついとこあったんですね。
ま、本当にきつくて、
うんうん、
任天堂に電話したいと思う。
クレーマーじゃないですか。
マジきついんすよ、まあ、やった人はわかると思うんですけどね。なんか、ピューマの頭みたいのがヒューヒューって飛んでくる。
あった。
一つ目のやつか。で、なんかノックバック、溶岩に落っことされるんで一発死するんですよ。
ああ、ありましたね、そんなとこね。
あそこがすごいきつくて。死の谷じゃないよって思った。もう、いや、死の谷だけどって思って。いや、オタクが作った死の谷ですけど、つって電話がすごいしたくて。
まあ、純粋にその敵がどうこうじゃなくて、地形が大変だったんです。
そうなんです、そうなんです、
うんうん
うん。いや、そこで出てくる頭が蛇のやつもめちゃめちゃ強いんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、大神殿やっと行って、
はい、
まあ、すごい深くて、
うんうん、
めちゃくちゃ迷ったんで、
うん、
もうこれはもう心が折れると思って、
うん、
大神殿だけはちょっとマップを見ましたね。
ああ、そうなんですか。
はい。で、やったんですけど、
うん、
ね、ラスボスがすげえ強くて、
うんうんうん、
覚えてます？でっかい、うん、何あれ、鳥みたいなやつ。
なんか、うん、
ハーピーみたいなやつ？
ああ。
だから最初に、
うん、
サンダーだっけな、使って、うんうんうん、ジャンプして頭切るんですけど、
はい、
溶岩ポロポロ吐いてくるんですけど、
はい、
ヒットポイントをね、ある程度減らすとめちゃくちゃ吐くんですよ。
はいはいはい。
で、40回死にました。もう数えた。
すげえ。死にゲーじゃないですか。
もうね、これは、どこまでやればいいんだろうって、いつやめていいんだろうと思いながら、100回死んだら、もうギブアップしようと思ってたら。
なるほどね、うんうん。
40回死んで、41回目で倒しました。
うん、いや、すごい。
うん。もうマジ楽しくないと思いましたからね、その時はね。で、なんか、うん、ちっこいおじさんとこ行ったら、
うん、
自分から影がビョイーンって出てきて、
はいはい、そうですね。
裏ボス真のボス、
うん、そうそうそうそう。
なんでああなったのか、まあ、語ってくれないからわかんないんですけど、で、うん、子供の時に友達たちが影リンクって呼んでたのを、
はい、あ、思い出しました?
あ、これかーって思ったんですよ。
それ
です。
それそれ。
ほんで、
うん。
さっき40回死んでんだから、
はい、
これ80回死ぬぞと思って。
倍はいくと。
そう。
うん。
1回で倒しました。
あ、上手くなってたんじゃないですか、やっぱそれまでの鍛錬で。
かなぁ。なんか、
うん。
倒せましたよ。
いや、だから、己を超えれたんですよ。だから。
超えました。
自分を超えれたんです。
うん。
自分に打ち勝つというメッセージだと思います、多分
ね。そうなんですか。うん。ガノンいないんだなって思ったけど。
あ、そうか。2ってガノンが敵じゃないんや。
うん。
あ、だからちょっとこう、正当続編っぽくないねんな、やっぱり。
あ、そうかもしれないですね。
うん。まあ、画面がね、うん、変わったっていうのが一番大きいんですけど。
うんうんうん、うんうん。
そうか、ガノンおらへんねんな。
いや
でもよかったですね。
うん。
無事クリアできて。
まあ、とにかく敵の配置がやらしいけど。まあでもね、
うん、
面白いゲームだなと思いましたね。
最終的には面白かった。
うん。だから遊んでよかった、うん、これは。
それはよかったです。
うん。
もう30年越しというかね。
そうそうそう。下付き、上付き、ちゃんと使うとこあるし、
うんうんうん
うん、ジャンプの魔法もね、
うん、
フェアリーの魔法もこんなもん、なんだこれ。一箇所しか使うとこないじゃんって思ってたんだけど、
うん、
魚の頭みたいのが橋でビュンビュン飛んでくるときに、
うん、
すげえ大変なんですけど、あ、これフェアリーって一番上飛んできゃいいんじゃないと思ってやったらいけて、
すごい、
ああ俺 ゼルダやってるって
思
って
そうですね、その時あのゼルダってその気づき大きいじゃないですか、
うん、大きいですね。
もしかしてこうすればうまくいくんじゃないかってやってうまくいった時の快感ね、
うん、
ゼルダってやっぱそれが大きいって言われてますね、どのシリーズもね、すごい堪能してますね、
はい、いや面白かったです、
いや素晴らしい、
というわけで、ね、無事クリアです
よ、かったです、これでもう長谷川さんのレポートも最終回ということで、はい、まあ次新たな旅が始まるんですけど、
はい、
それはまあ次回ねまた
そうですね
発表してもらいますけど、
はい、
今回はステージ5終了なんですが、
はいはい、
実は今回ドラゴンクエスト強化月間ということでね、
うん、
月間じゃないけど、
うん、
1の話だけで終わるわけがないわけですよ、
うん、
終われるわけがない
ないですよね、
うん、なぜならばドラゴンクエストは1から3までで1作品であると、
そう3部作ね、
ね、なので、次回ステージ6はドラゴンクエスト2の話をします、
うん、なんかややこしいですけどね、
はい、数字ばっかりでね、では長谷川さんいつもの告知をお願いします、
はい、お便り募集ですけれども、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などで送ってください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて大変助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、
はい、
次回はドラゴンクエスト2の話でお会いしましょう、
はい、
それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。